平成24年、本日は、7月の22日ですね、22日の日曜日午後でやっていきたいと思います。本日は予備記の6章を行っていきます。ヨブは答えていった、ああ、私の、苦悶の重さが測られ、私の災害も共に、はかりにかけられたら、それはきっと海の砂よりも重かろう。だから私の言葉は激しかったのだ。全能者の矢が私に刺さり、私の魂がその毒を飲み、神の脅かしが私に備えられているということですね。で、これは呼ぶ気は何かっていうと、繰り返して言うんですけども、私の理解ではこれは神奈時代への予表であるということで思います。そして神奈時代はかつてなく、今後もない苦難だということになっています。そしてあらゆるところで、この終末のと、関連時代のことは、たびたび書いてますね。だから、ある意味では聖書っていうのは、終末のことに焦点の置かれた本ではないかなというふうに理解できると思います。なぜなら、ある、御言葉の中にこうありますよね。すべてのことが成就する、言葉が成就する報復の日と書いてあるんですね。それは報復の日は世の終わりですけども、あらゆる御言葉がある意味では終末に焦点を当てられているということが言えると思います。だからエステル記もそうだったように、ヨブ記も、終末のことに焦点を置かれているかなと思います。で、繰り返しですけども、ヨブ記を普通に読むならば、ただのね、運の悪い男としか思えないですね。なんかひどい目に遭ってるし、あんな人に会い、あんな運命だから嫌だなということですけども、でも意味がなく聖書に書かれている聖書のことはありません。で、ヨブ記は、理解では、神奈時代に関しての、明らかな意表であるというふうに思います。ので、それの理解を持っていくときにいろんなことが見えます。そして、ヨブ記の一つの特徴というのは、ヨブの友人と、そして、ヨブとの、論争というか、言い争いという感じなんですね。で、このことが、一つの終末における、ポイントになっていくんだろうということは思います。で、友人も、ヨブも、どちらも神を信じているわけですね。で、神の言葉に沿って、また神の御心に沿って、これは正しい、ああ、正しいというわけですね。だから、この辺は、そうなんです。だから、終末になってきて、繰り返して繰り返して言うんですけども、終末の日に、大きなポイントは、対クリスチャンの関係ですよね。それは、そういうことを明らかに語られているというふうに言います。未信者が同行っていうよりも、クリスチャンへの惑わしが来るわけです。で、一番の、その人のあだはその家のものなるべしとかそういう言葉がありますけども、一番のあだとか、一番の笑いの歩みの、妨害になって、また我々の歩みを、最後の最後で妨害するのは、私の理解では、この呼ぶ記で書いてあるように、信仰の友であったり、兄弟姉妹であったり、歩みをしている人であります。それは何度も言うんですけども、主イエス・キリストの3年半の交渉外を見ても分かります。主がね、エサに向かっていって、ここを成し遂げていくときに、一番妨害したのは、信仰を同じ聖書を読み、同じ神を信じているはずの立法者、タパネサイ人とか、ね、ユダヤ人がいろいろ妨害しているわけであります。だから、この論争っていうのはそうなんだっていうことですね。基本の基本として覚えておいてください。それで、今までの、ヨブの、今までというか、ヨブ記を通して、ヨブと友人との論争っていうのは、友達はみんな、ヨブは悪いと言ってるんです。で、ヨブは、いや、私は正しいと言ってるわけじゃない。で、結論は何でもいいですけども、ヨブが正しいというのは結論です。それは神様はっきり言ってますか。地上にヨブ以上の正しいもいないってはっきり言ってます。お墨付きはすでについてますので、これは論争の余地がないんですね。でも、ヨブですね。で、根元で言って見ていきますけども、今言いましたように、ヨブ記の問題っていうのは、苦悶の重さが測られ、災害も共に測られにかけられたら、それはきっと海の砂よりも重かろうって書いてあるように、こう例えが使われていると思います。海の砂は何度も言っているように、これ群衆の歩みですよ。だからヨブのような困難に入ってくるっていうのは海の砂じゃないんだ。 要するにこれ石とか岩とか弟子の夢だっていうことは一つは明らかに語られている。だから皆さんが弟子の夢していくならそういう人たちはまさに養分の管に入ってくる。逆に群衆の夢してるとどうなるかって、これってね、あの雨降って洪水が押し寄せて砂の上の家は崩れたっていうのも一遍で崩れてですね、逆に妨害になってしまうということでと思います。もう一度言いますけど、4節は全能者の矢が私に刺さり、私の魂がその毒を飲み、神の脅かしが私に備えられているってことであります。で、ヨブ記はいろんな関連罪 の問題とかまたは、困難をいろいろ書いていると思うんですけども、ここでの困難というのは、ヨブにはそう見えたってことであります。全能者の矢が私に刺さってたんだ、でその毒を飲んで神の脅かしが私に備えている。要するにあらゆる災いは神から脅かしが来て、神から災いが来て、神からこう来てるっていうことだっていうことであります。で、現実は違いますよ。皆さん、我々はもう初めからね、答えを知ってるんです。予備記って面白い構成なんですけども、予備記の一章二章でもう答えは出てるんですよ。サタンがねこれから予防試みると言ってるわけで、だからあらゆる話題はサタンが来てるんですけども、しかしヨブは分かってないということであります。で、これはよくありますよね、探偵小説でね、初めから犯人は分かってるとかね、じゃあ最初からすっごいか分かってるとかね、いろいろあるんですけど、これそんな感じであります。だけどヨブの問題は分かってないんで、そこまではヨブはその時サタンと神様の会話聞いてませんからね、そんなこと勝手に私のこと話してたのかって聞いてませんから、だから分かんないです。だからヨブの苦難っていうのは、突然状況が変わったっていうことです。いいですか、これ他人事と思ってていけないんですよ。患難時代で起きることをヨブ の歩みって表してますから、だからヨブは突然この傾きが変わって、今まで祝福されてたのに突然この牛も羊もみんな亡くなってしまった、そして息子も娘もみんなこの失ってしまったって、これは患難時代に入ったら我々は経験するんです。何度も言うんですけども、レムラントはすでにもう子供がいなくなって弟子の人たちもみんないなくなっちゃいましたんで、早いって言えば早いんですけどそういう意味ではなんか早取りなんだか何だかよく分かりませんけども、まあともかくこれはどこの教会でも起きてくることなんですよ。だからその時に動揺してはいけないんです。でこういうことが起きてくる。それだけじゃなくてやっぱりよく自身の身にもいろいろ苦難とか災いが来るわけですね。だから我々も言われるんですね、いろいろ非難されたり侮辱されたりパワーみたいなですね、カルチャーとか言われちゃうんですよ。でその時になぜ突然顔向きが変わって、この間までは祝福に見せたのにこうなったのかわからないっていうことがヨブの苦難なんですよ。だから彼は仕方なくて全能者の矢が私に刺さったんだから神の脅かしが私に備えられてて、これ神様がなんか機嫌損ねて突然 気難しくなって意地悪したんだと思えちゃうっていう技ですよね。でこのことは覚えてください。だから我々も似たようなことを基本的な経験する、全くこの同じじゃないんだろうけども、なんか突然顔向きが変わって神様が機嫌悪くなったんじゃないかって、なんかこうなんか突然もうあらゆることが話題になり見えるってことですね。だから読むのようなことが起きてくる、気持ちが起きてくるってことです。でその時にどうしたらいいかということはやっぱりそのために呼ぶ気があるんですよ。呼ぶ気は初めにはっきり結論が出てるんですよ。これらの災いは神から来たというよりもサタンがその終わりの日に計画して、そしてヨブがあまりに正しいためにサタンが試みたんだっていうのは結論なんですよ。だから我々はこのことを理解しておかなきゃいけないんであります。で、理解するとしないで同じ困難にあってもやっぱり受け止め方が違うんですよね。いきなりね、知らない人がいきなりバシャッとこのなんか針ブスッとされて痛いですよね。びっくりして、とか言うんですけど、でも今日はね、インフルエンザの注射しますよって言われたら、まあなんとか我慢できるじゃありませんか。 子供なんかびっくりするんですよね。ってお医者さん行きましょうね、なんとかしてね。いきなりなんか、怖いお医者さん行けない、これ、ブシャッとかしたら、みんなが泣き出しちゃいますよね。いやーとかね、ひどいことすると思うんですけども、よくもう、こいつのせいですけども、わからないって、なぜこんな話題が来るのかわからないっていう、試練なんですよ。だけど、呼ぶ気を見て我々が学ばなきゃいけないことは、観覧時代も呼ぶと同じようなパターンで、我々が悪いことしたんじゃなくて、正しいがためにサタンが試練に合わせるのが観覧時代です。だから、政治的に言えば、光栄なことなんですね。変な言い方ですけどもね。で、だから最後の、天の御国に晴れて選ばれて、入っていく、そのための最後の試練みたいなものがあります。そうです。だから、そのことを理解するかどうかで、やっぱりこれって簡単に過ごし方が変わってくると思うんです。なんかもう神様、今日も意地悪だ、明日も意地悪で、3年半も意地悪だったっていう、そういうことだと結構こう辛いものがあって、途中でね、ずっこけちゃったりね、もうやってないな、この神様は信じてあげないとか言ってですね、反旗して拝んでるかもしれないですけど、でも我々はそのために前もってこの書が語られてるんであります。サタンがあまりにも予備が正しいために支援に合わせる、それが観覧である。またエステル記で言うならば、ハマンが、王様の許可を得て、なんかこの正しいキリストのためであるがゆえに、絶滅しようとしているのは観覧である。だから我々は晴れてキリストの民と認められて、少数の民というふうに認められたから、そういう観念にあったんだって、まあ逆説的に言えば名誉なことなんだ、そういうことを覚えてください。それによってやっぱり過ごし方が変わってくるだろうというふうに思います。ヨブの苦難は繰り返してるんですけども、彼は知らなかったってことですね。なんでこんな苦難が起きてくるのかってことですね。で、我々に対してはそれを理解しろっていうのが主からの語りかけであります。五節、野呂場は草の上で鳴くだろうか、牛は貝場の上でうなるだろうか、味のないものは塩がなくて食べられようか、卵の白身に味があろうか、弟子はそんなものに触れるまい、それは私には腐った食物のようだ。で、これ植物のことを言ってるんであります。で、植物は調理とかそういうことですよね。で、そのようにで、独自に味のないものは塩がなくて食べられるかって書いてますけど、塩ってのは聖書に出てきますよね。塩で味付けられた、なんとかかんとかってね、塩で味付けられた言葉を用いなさい、うんって書いてますように、いろんな教理とか、御言葉に関連した言葉であります。だから、ここで言ってるのは、私の理解が間違いでなければ、要するに、なぜ、神が突然不機嫌になって意地悪したのかわからないって、そういうふうに書いてある教理がないってことですね。でも教理はまさに呼ぶ気が教理なんですよ。ここになぜ困難、週末の日に困難が突然我々に現れてくるかってことを答えが書いてあるわけです。それは、ここでもね、サタンが、正しいがゆえにですね、それを試したっていうことであります。ことですね。で、発生税、私の願いが叶えられ、私の望むものは神が与えてくださるというように、私を砕き、御手を伸ばして、私を立つことが神のお示しであるなら、私はなおも聖に慰めを得、容赦ない苦痛の中でも行動して喜ぼう。私は聖なる方の言葉を拒んだことがないからだ。私にどんな力があるからといって、私は持たなければならないのか。私にどんな終わりがあるからといって、私は耐え忍ばなければならないのか。私の力は石の力であろうか、私の肉は聖堂であろうか、私のうちには何の助けもないではないか、優れた姿勢も私から打ち出されているではないか。ここで言われていることは、苦難がずっと続いているところですね。でもって、自分には力がないのに、苦難が終わることをずっと待っていかなきゃいけない、そういうことですね。11節は、私にどんな力があるからって言って、私は待たなければならないのか。待ってられない、またはそんな力がないっていうことです。だからこれはやっぱり患者時代にこういうことが起きてくると思います。3年半ですけども、長いか短いかやっぱり人によって違い方感じ方違いますよね。 でもヨブの問題っていうのは あの困難が始まり、そして苦難が始まり、神様は不機嫌を起こして意地悪しているとしか思えないけども、しかもこれが延々と続いていって、いつ終わるのかわからない。そしてだから言ってるわけですよね。どんな力があるからといって私は待たなければならないのか。それに耐える力がない、待つことができないということがあります。で、あのただそれであるがために、それであるがために聖書はこのような予部みたいに、あの一体いつからいつまでなのかもさっぱりわからない、いつまで自分はいつまでこのこんな訓練を受けなきゃいけないのかわからない、もう永遠に続くようだっていうような人は必ず出てくると思うので、神様は患難時代に関しては繰り返し繰り返し繰り返し期限を言ってるんですよ。3年半なんですよ。で別の言い方で言ってますよ。42ヶ月と言ってますし、1260日と言ってますし、またはもっと別の言い方で一時と二時、半時と言ってるんですよ。もう一つは別の言い方もありますよね。半週って言うんですよね。1週間は7日間ですから、その半分だと 3.5 週5日ですかね。 3.5 週 3.5 日ですね。これも3年半ですね。でそんな風にいろんな表現を変えて言ってるってどういうことかっていうと、これ以上は1日も伸びることないって言ってるんですよ。そういうことですね。だから心配するのはどんなに長くても、だからあのなんかほらあのこれがね、一時と二時、半時とか、それしか表現なかったら、42ヶ月とかそういう表現ないと、一時と二時、半時ってなんかこう、例えもあるかもしれない。一時って千年のことかもしれないとか思って、一時と二時って3500年とか言ったら、これはもう耐えられないってみんな絶望しちゃいますよね。だから、神様は表現を変えて言ってるんです。間違いないように。我々ありますよね。ね、お薬ね、いくらこれいくらで買ってこらんのね、それは、120円とかね、いや120円とかなのかこうね、英語で言うと120とかですね、表現を変えて間違えないようにこの子を出してくると、お釣り銭間違えそうだっていう時はね、100円と100円玉にすると20円10円玉2つよとかね、表現変えていますよね。同じなんですよ。神様も表現を変えて言っています。あの一時と二時、半時、42ヶ月、3年半。それはなぜかというと、間違いないということです。例えなんかない、そのまま真っていいんだ。表現いろいろ変えてますけど、同じこと言ってますよね。1260日も42ヶ月も同じですよね、計算するとですよね。3年半も同じですよね。計算違いますか？どうですか？計算違います？同じですよね。ってことは間違いないってことですよ。これは例えば心配する必要ない。だからということは、我々だから観念時代入ったら、どんなに長くても間が悪くても3年半ということですよ。だからそれ長いって言わないけど、でも永遠ではありませんのでということですよね。だけど読むの場合はやっぱり苦しいわけですよ。一体いつまで耐えなきゃいけないのかってね。だからそういう苦難っていうのは、我々が予備教を読み、また始末のいろんな牧師録とかを楽しく読むならば、そういう不安って消えていくと思うんですね。もうちょっと短いと言いますが、3日半ではありませんからね。長いのかは分かりませんけどね。35年じゃないからまだ短いっていうか分かんないですけども、ということであります。そういう感じですね。だからそれはやっぱり神様が定めたんで、これは一日も間違いないだろうというふうに思いますので、心配しないで大丈夫だと思いますけど、ただ負けてくればしないと思いますあんただけ3年ぴったりするとか、それはないと思いますので、やっぱりちょっとね、そんな感じであります。で、長いかどうかわかんないですけどね。でもそうですよね。ただまあ何度も言うんですけどね、私がだから前の教会でやっぱりなんかいろんなちょっと痛めたこと言われた時は、ちょっと3年半ぐらい今思うと分かんないですね。 長いって長かったですけども長いんですよね、教会ってなんだかね、あの人もこの人も白い目で見るって、で毎週だんだんもう時が経るに従ってだんだんだんだんみんなそけなくなってくるんですね。もう明らかな感じなんですね。本当に誰も話してくれてない。長いって長かったんだけども、でもそうやって終わってみると、ね、長くもなかったかなという感じなんですけど、ただそれを経て理解できたことは、その後受けた恵みは大きいんですよ。ヤコブ書にもね、ヨブの苦難とその後神の恵みを見たでしょって書いてあるんですけども、だからまあ振り返ってみると、でも姉が私にとってはあれが飯の、それこそヨブの苦難の時であって、あの時もうやめちゃって挫折しちゃったら今は働きてないわけですね。だから同じように皆さんを試す時ってあると思うんです。でその時、幸いなのはヤコブ書にもその苦難に耐えた人って書いてますように、我々も、やっぱり、このそれを、主のその時は見えない、その時は見えないんでやっぱり辛いんですよ。ヨブの気持ち分かりますよ。私も一体こんなものを教会行って、でみんなが異端されてこの後毎週行って何になるのこの絶対何の役にも立たないぞと思ってですね、なんでだろう、でも神様はやめろって言わないし、一体どうなってんでしょうと思ったんですね。虚しいなと思ったんですけども、で今思うとやっぱりあれは試しだったりしたし、また私の飯へ のやっぱ選びだったというふうに思います。だからでその後のいろんな祝福を思うならば、妥当な期間だったかなと今思うんです。あれ3日半だとちょっとね、3日半でちょっとなんか3日半ぐらいは見ればと耐えちゃいますからね、1週間にも満たないですからね。3年はなかなか耐えづらいですよね。でもやっぱりそれでその後受けた恵みとか祝福とかものすごい啓示だとかですね、思うとやっぱりああ次耐えてよかったなと思います。でこれは多分他の人も同じだと思うんですね。カンナエザの時はやっぱりああこんな目に俺だけ受けたと思うんですけども、後に受ける恵みっていうのは、まあ、後に言うかもしれませんけども、それは良かったかなと、あの時にね嫌気を起こさずにもうやってられないよとか言わないで良かったなということになるだろうというふうに思います。そしてJoseph、落胆している者にはその友から友情を、さもないと、彼は全能者への恐れを捨てるだろう。私の兄弟たちは、川のように裏切った流れている川水の流れのように、氷で黒ずみ雪がその上を隠している。炎冬の頃になるとそれはなくなり、暑くなるとそのところから消える。大将はその道を変え荒野に行って、滅びる。テマの大将はこれを目当てとし、シェバの旅人はこれに期待をかける。彼らはこれに頼ったために恥を見、そこまで来て恥ずかしめを受ける。今あなた方はそのようになった。あなた方は恐ろしいことを見て怯える。私が言ったことがあるから私に与えようとか、あなた方の持ち物の中から私のために贈り物をせよと、あるいは敵の手から私を救い出せ、横暴な者の手から私を贖えと、って書いてあるんですね。で、ここの説に書いてあるのは、友情って書いてあるように、要するに読むのをここで言ってることは、友であった人々または兄弟として歩んでいた人たちが、何も顧みてくれなくなったっていうことを言ってるんですよ。でこれはたびたび言ってますように、やっぱり観覧時代にまさに起きてくることですよ。で起きてくることは読むに書いてますように、純粋で落胆してるものにはその友から友情って書いてあるように、友情が期待できないクリスチャンの知り合いとか信仰の友と思った人たちから、尊敬もまたは愛情も、または生徒の交わりも期待できない時、それが観覧時代だということはですね、どうぞ覚えておいてください。これは、やっぱり読む気でこのようにたびたび書いてある以上、これは絶対起きてくる。だから今のうちからそんなもんだと思ってください。まさに期待しなければ裏切られませんのでね、そんなもんなんだとね。だけどやっぱり、もしねこれ期待してるとやっぱり辛いところありますよね。 で、15節で、私の兄弟たちは川のように裏切った。流れている川水の流れのように、というふうに裏切るわけですよ。兄弟ですよ。だから、ね、ユダが裏切ったみたいに、クリスチャンが、全然、同じ信仰のクリスチャンたちに信頼できないっていう時が残念な感じになります。川水流れのように15節で、氷で黒ずみ、雪がその上を隠している。炎天の声になるとそれはなくなり、熱くなるとそのところから消えるって言ってるように、川が消えちゃうってことですね。こういうことはね、暑いところでありますよね。でそれは消えちゃって、それと同じように、今まで聖霊の交わりあったかなと思ったけど、女は消えてなくなっちゃうってことですね。ジュアスで、大将はその道を変え、荒野に行って滅びる。テマの大将はこれを目当てとし、芝の旅人はこれに期待をかける。彼らはこれに頼ったために恥を見、そこまで来て恥ずかしいのを受ける。これ何言ってるのかというと、あそこに川があったはず、あそこに水があるから、じゃああそこまで行こうって、でも言ったら、その川も枯れて何もなくなっちゃったから、ああ、わざわざこんなとこまで来たのに川はないで、ああ、裏切られたって感じですね。で、これ同じように、友は川のように裏切るって書いてありますから、だから、我々も、その日、クリスチャンへの友情を期待すると、やっぱり裏切られるってことであります。あんまりそういうシビアなこととかね、なんかニヒルみたいなこと言いたくないんですけども、聖書が書いてある以上はしょうがないんですね。こう、そういうことが起きるだろうというふうに思っていて、正しいと思います。二節、今あなた方はそれになったので、あなた方はそういうことを受け、ビル。私が言ったことがあるか、私に与えようとか、あなた方はもちろんなんか、私のために贈り物をしろ。別に贈り物をしろと言ってんじゃなくて、ただまあ、友情とを保ってほしいというだけなんだけど、でもそれも与えられないということですね、そんな感じになります。のでこれは残念ながら、起きてくるというふうに思ってます。だから、裏切るってね。でこれでそういう意味では私はよく分かんないんですけどね、前の教会で普通の人は経験しないことをしましたよ。何度も言う。恨みがましく言うようですけども。最初はね、教会入ってって、見ると仲良かったんですけども、でもだんだんやっぱり、なんかこう、移動してね、私が縦の理解とか、言ってるもんですから、だんだん、教会の上の人から、疎まれてしまって、で、それで、やっぱり教会みんな大体上の人の言う通りですからね。そうするとだんだんクリスチャン、その同じ教会の人からみんな疎まれて、あいつはどうも危険な人、あの人は普通とろくなことないようだということで、だんだん初めは、ね、一緒にお昼なんかするような人何もいたんですけど、だんだんみんな離れるようになってしまって、ポツンという感じだったんですね。で、その時はやっぱ思いましたね。何なんだろう、これってね。世の中の人がのけもなされるって分かるけども、教会来てのけもなされるって一体何なんだろうと思う。でしかも何か悪いことしてればいいけど、神様は悪いことしてると思わないんですけども、そんな感じなんですね。でもこれって本当に、何さっき言いましたように、何のためにこんなことやってるのかと分かんないですけども、今こうやってメッセージしてるのが俺に役に立ってますよね。そういうのなんですよ。だからそういうもんなんだって思ってください。そしてありえない、その後クリスチャンのありえないというか現に経験しましたので起きます。これは私がまさに経験しましたから、クリスチャンからの友情を期待できないってことが必ず来ますよ。逆にね、なんかこう監視されてるとかね、あの人がなんかおかしなこと言ったらすぐ上の人に報告するとかね、そんなところに、教会、生活しなきゃいけないってこと出てくるというふうに思います。だからここに書いてる呼ぶ記のね、友は川のように裏切ったって、これ他人事じゃないんですよ。実際に起きていくことがあります。だけども、それでだからってね、その人を恨めってわけじゃないんですけども、ただ、予言されていることなんで、その時びっくりしてはいけないんです。神も仏もないとか言っちゃダメなんです。それは神がいるからその通りになっているわけですね。予言された通りになっているわけです。その時にやっぱりそういうことも含めた試しなんだって思ってください。だからかつてなく今後もない勘なんてよく言ったもんでね。ということはかつての時代には共のクリスチャン同士はね助け合うところがあったんですけども、 ような時ってそういうこともある意味では、期待できないと思うんですね。それは見てください。それはまあイエスさんもそうですよね。やっぱり、あらゆる人から異端視されて、書いてあります。そういうことはできないというふうに思います。そして、24節で私の教えをそうすれば私は黙ろう、私がどんな過ちを犯したか私に悟らせよ。まっすぐな言葉は何と言いたいことか、あなた方は何を責めてと言っているのか、あなた方は言葉で私を責めるつもりか、絶望した者の言葉は風のようだって。だから私がどんな過ちを犯したかというように呼ぶは正しいと自分は思ってますし、実際に神の前にも神様は呼ぶより正しい人いるかって言ったらこれ正しいんですよ。だけどでも正しいけどもやっぱり友達から非難されてるんですね。だからこのことは繰り返し覚えておいてください。世の中の常識っていうのは通用するわけではないんです。正義や勝つとかね、いろんな漫画とかで言われますけどそうでも限らないんです。この世では正義や勝つとは限らないんですね。逆に正しいがゆえに非難されちゃうってことはそれは観覧時代だったりすると思うんですけども、27節、あなた方はみなしごをくじ引きにし自分の友さえ売りに出す。くじ引きにするとか売りに出すってこれ裏切りのことを言ってるんですよ。自分の友さえ売りに出すって新約聖書でこういう似たようなことありましたよね。覚えてませんか。イエス様は言いましたよね。ユダ、お前は口づけを持って人の子を売るのかって言ったんですね。で友さえ売るわけですね。銀貨30枚でね。だからでそういうようなことが起きるってことです。でイエス様はくじ引きにされたわけです。覚えてませんか。十字架に、ね、つけられた時に下着をくじ引きされたってこれまさにそのことですよ。だからこれって何を言ってるかっていうと裏切られたりくじ引きにされて、くじ引きってこれ殉教のことと関係してくるわけですよ。この時別にヨブ自身は別に友達に別に裏切られて密告されて裁判まではなってませんし、別に十字架にかかるわけじゃないんですけど、これ予言的な言葉なんですよ。くじ引きにするとか、売りに出すっていうのは予言的な言葉です。で我々もこれはクリスチャン仲間から裏切られたり密告されたりまたは売りに出すって書いてある懸賞金でもあるのかもしれませんよね。最近ありませんか、なんか昔からの犯人が捕まってる懸賞金だとか聞いたことありません？聞きました？オウムの犯人知ってません？私も時々散歩して小判の横を見た時に見ましたよ。菊池直子って人太ってこんな太った顔だったんですよ写真はね。実際に捕まってみたらもう痩せてて絶対あれじゃ分かんないなと思うんですけど、だけどそれってやっぱりね懸賞金が欲しくてその人を探したい人もいるかもしれませんけども、でも残念ながらこれからの時代っていうのはやっぱりこの友を売りに出すとか懸賞金のためにあの人を売るとかそういうことが起きる時代ですよ。で裏切ったり密告するってことが起きる時代ですよ。このことはどうぞ頭に入れておいてください、ね、これも観念時代の範囲なんだってことを覚えてください。それはイエス様の時もそうですよね。ユダヤ人たちがねイエスを探していたとかね、また実際に、ユダ自身が売っちゃいましたからね、あいつを密告して捕まえたらいくらくれるとかね。だからこれって再現するというふうに思っててください。で、そのような中であっても、でもそういう中に入るかもしれませんけど、でも一つはやっぱり黙示録に書いてあるように女はねのためあるので彼女と用意された場所があったというように、だから我々がカリオンを祭りを祝いまた地下教会を歩みしていくんなら守られるということも一面語ってられているというふうに思います。捕まったら殉教する人もいるかもしれませんけども、そういうことであります。だけどではあってもどっちにしても穏やかじゃない時ですね。いろいろ売られたりまたは指名手当されたり法律でねあの人はなんとかとか言われちゃう時に入っちゃうということは覚えておいていただきたいというふうに思います。で、28節、今思い切って私の方を向いてくれ、あなた方の顔に向かって私は決してもやかしを言わない、どうか思い直してくれ、不正があってはならない、もう一度思い返してくれ、私の正しい訴えを、私の舌に不正があるだろうか、私の口は災いをわきまえないだろうかというふうに、これはこういうふうに、 ヨブは私は潔白だということを言ってるんですけども、これはやっぱり正しいと思います。でイエス神様はそう言ってますからね、ヨブは正しいんだ、だから不正はないんですよ。でも繰り返して言うんですけども、不正はないヨブが友達から寄ってたかっていろいろ非難されたヨブ記の特徴ですよ。同じように患難時代の特徴は、正しいクリスチャンが前のクリスチャンが寄ってたかってお前には罪があるとかね、また有罪だとか言われちゃう時が患難時代なんですよ。でこういうことを覚えてください。だからヨブと似たような苦難をやっぱり我々会うんですよ。友達からも信仰の友からもいろいろ非難されてますね。この人は嬉し、喜ばしいことではないんですけども、しかし、書かれたならやっぱりこれって、成就するんだということを一面見ていきたいというふうに思います。どちらにしても、もう、ヨブ記の、この観覧時代の終わりっていうのは、前に学びましたように、もう、太陽も地球も破壊されるわけですので、しかし、その、観覧時代、正しい人たちは、みんなね、手に入れて栄華されますからね。だから太陽地球としては滅びることはありませんし、もし殉教したとしても私たちも最初に復活してね、栄華されますので、でもそれ以外に対してみんな太陽地球を離れた時、地上の人たちはみんな滅びちゃいますからね。で我々、二者択一、どっちも嫌だって人いるかもしれませんけど、どっちかですよね。そういう意味ではかなりね、はっきりとした未来があるんですけども、もし我々は前もってそういうことを語られておりますので、どうぞ正しい選択を選手にやってなすことができるように求めていきたいと思います。じゃあ以上でお願いしたいと思います。